もっと教えて横手市議会。この時間はもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。現在横手市議会ではより開かれた議会を目指し、議員が一丸となって議会改革に取り組んでいます。その活動の一環として、議員が各班に分かれ、直接市民の皆さんに議会の活動状況をお知らせするとともに、さまざまな課題や姿勢、議会について意見交換を行う議会報告会、意見交換会を開催しています。9回目となる今年度は10月8日から23日までの間、各地区会議との共催により市内21会場で開催され、426人の方が参加されました。さて、今回のもっと教えて横手市議会、前半は10月17日に三内公民館で開催された三内西地区からのレポートをお届けします。それでは三内西地区会議議長、日渡哲夫さんにお話を伺います。お疲れ様でした。会終了直後の今のお気持ちをお聞かせください。
いろいろ準備しに手伝ってましたから、終わってほっとします。で、比較的参加者も結構いましたから、何よりもそれが県の皆さんに顔向けできたなと思ってます。
いかがでしたか、実際に意見交換会をやってみて。
なかなか議会傍聴なんていませんから、さまざまな議員の皆さんと会えるので楽しみですよ。
今回小グループに分かれての話し合いでしたけど、この形はいかがでしたか。
いいんじゃないですか。やっぱある程度発言も偏らないし、良かったんだと思います。
日渡議長から見て、集まってくださった皆さんは意見をしっかり伝えることができていたようですか。
意見出てましたし、議員の皆さんの報告の中にもそれぞれの意見が出たんじゃないですか、的確な意見と思います。
今回地区会議のテーマ設定が3つありました。1つずつ設定理由をお聞かせいただけますか。
設定理由ね、
1つ目が交通弱者としてのコミュニティバスの運行でしたが、これについては
やっぱりこれから年寄りばっかり残るから、乃木崎からやっぱり乃木崎まで届けるというのは、これはやっぱり行政の役割でもあるんじゃないですか。まず深刻な問題ですよ。ですから共和制できなくても、議会の皆さんの力を借りて実現させたいなと思っています。
では2つ目、ポッポアイノノの再開発検討について、こちらも設定理由をお聞かせいただけますか。
やっぱりかつてはアイノノ域が役場があり、農協があり、旅館があり、飲み屋があり、中学校があり、人間があったんですよ。もちろんタクシー会社もあったし、今やっぱりこれは時の流れだけれども、三大はやっぱり奥が長いから、だからやっぱり横手行くにはアイヌの域で一休みというのが昔からのそういうパターン、生活のパターンでしたから、どうしても我々みたいに年寄りはアイヌの域が元気がないと、自分分元気がなくなるという。
では最後3つ目、鶴ヶ池の現状について、こちらもテーマ設定にしていました。
これはね、やっぱり声を強くして言いたいですよ。それはやっぱりそれなりのプロの会社が引き継ぐだろうと、そういうことで、その契約そのものについては関心もなかったし、またまにの説明もなかったし、まず手の届かないところに行っちゃうんだなという感じでおりましたところが、 実際その民間会社が経営した図を見ると、まあ私個人の意見も入ってるかもしれないけれども、鶴ヶ木荘は三代目らの心のふるさとですから、評判が悪ければ自分の家族が悪口を言われるような感じで面白くないですよ、うん。
最後に横手市議会、そして横手市議会議員に今後期待することを教えてください。
まあ、政策的には我々が素人があれがどうぞこうぞという辛い人なんとかならないかというのは、それを原産に記載したってこれなんともならないことだと思うし、今日のテーマとは関係ないけれども、投票数の平等ということで、田舎の代議数をどんどん減らされて都会ばっかり増えるじゃないですか。ですから、ね、こういうのはやっぱり地方の議会から訴えていただきたいというのは議員の皆さんにお願いしたいことですな、うん。
ここまで三内西地区会議の議長、日渡哲夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。続いて3班の班長であります菅原忠議員にお話を伺います。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
今日はいかがでしたか。
今日も、皆さんと実りあるお話し合いができたのではないかと思っています。
常任委員会が設定したテーマということだったんですが、これに関してはいかがですか。
やはり議会が取り組んでいる課題について住民の皆さんと共有したくて、常任委員会のテーマを設けさせていただきました。それを住民の方に3つある中で選んでいただいて、情報を共有するということができたので、それはそれなりに成果があったのではないかなと思っています。
どんな意見が出されましたか。今日菅原議員は一般にいらっしゃいましたが、
この地区のやっぱり高齢化に伴う交通手段の確保であるとか、誇りであるはずの鶴ヶ池荘を取り巻く環境が非常に懸念されているという現状を改めて確認することができました。
今日集まった方々が発言しやすいように工夫した点はありますか。
やはり皆さんに発言の機会があるようにいろいろ協力していただきましたし、それからお一人の発言に広がりを持てるような工夫をさせていただきました。
最後に今日の会のまとめをお願いします。
何回も申し上げてるんですけれども、議員は住民と同じ立ち位置にあります。議会や議員が何をしてるんだというふうなことが言われないように、住民と議会とが本当に歩調を揃えて地域の発展に寄与できるようにさらに協力を深めていきたいなと思っています。
3班の班長であります菅原忠議員にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまで10月17日に三内公民館で開催された三内西地区からのレポートをお送りしました。もっと教えて横手市議会、続いて後半です。後半は10月20日に第5公民館で開催された第5地区の議会報告会意見交換会のレポートをお送りします。では第5地区会議議長伊藤平越さんにお話を伺います。お疲れ様でした。まず会が終わった直後なんですが、はい、今日の会はどうでしたか。
よかったと思いますよ、まあ、それなりに地元で開催したっていうことで、地元の本当の困ったこと、そういうものが、お話できたんじゃないかなっていうような感じで、ね、思いますけども。
今日は一部で報告があって、二部が意見交換、 最後に発表という場だったんですが、はい、この流れについてはいかがでしたか。
うん、これずっと私も何回かこう参加してきますけども、この形でいろいろ最後には各テーブルのものが一度にこう分かるというような感じでよかったんじゃないかなと思いますけども。
これまでは対面式の意見交換会もありましたけど、今回は小グループ形式での意見交換会でした。この点に関してはいかがですか。
対面的が最初の方でしたけども、ここを合同でやっていた時からこういうグループ感覚でやっぱり話しやすいって言いますか、お互いにもう話が見えるような形になりますんで、対面よりも気楽にこうお話できる、本音で喋れるというような形では非常にいいんじゃないかなと思いますけども、やはり今まで言っていいのかな悪いのかなっていうような感じのこともやはり対面で少数の人数でやると、まあ、そういう話も出てくるということでいいんじゃないかなと思いますけども。
今回は第五地区独自での開催でした、はい、テーマが少子高齢化社会における地域生活基盤の整備でしたが、はい、このテーマに設定した理由をお聞かせいただけますか。
そうですね、これは役員会でいろいろどういうテーマでいくかということを話したんですけども、あれもこれもっていろんなことが出てきました。だけどもやはり一番今我々地域で一番困っているものはやっぱり少子高齢化、どんどん年は取っていくし子どもも少なくなっていくし、小学校の人数も160人ぐらいいたのが150人140何人台っていって毎年毎年こう減っていく状態なんで、これをなんとか市の中で打破できるようなことできないかなという、そういうことで第2決定したわけですけども、
そのテーマのもと活発な意見交換がありました、
はい、
最後になるんですが、はい、横手市議会や議員に今後期待することをお願いします。
これもまた難しいですね。やはり、まあ、こういう形で根っこからこう広げ上げて姿勢をやっていくってこともがやっぱり、まあ年のせいなのか分からないですけど、そういうふうに感じるようになります。若い人の今度参加も望んで活発的な議会報告会等をねしていけたらいいなというふうに考えております。
ここまで大河地区会議議長伊藤平一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どういたしまして。
続いて2班の班長であります高橋和樹議員にお話を伺いたいと思います。お疲れ様でした。
はい、どうもありがとうございます。
今日の会はいかがでしたか。
はい、我が班はですね今日で4カ所目になるわけですけれども、やはりその自分で住んでない地域に出向いて地域の生の声を聞くということはすごく緊張感があることであって、議員にとっては最高の勉強になるのではないかなと思いながらやっております。そしてこの地域に住む地域の市民の不安疑問要望を毎年繰り返させるような議会報告会ではダメだということをまず感じました。つまりこれは市民の方から言わせますと、市や議会は一体何をやってるんだということですよね。参加者のお話を聞いていて感じたことですが、まあ、国や県が先頭になって解決していく大きな課題ですね。例えば人口減少や社会保障の問題については地域の方々同士で問題提起をして知恵を出し合っている地域が非常に多くなってきていると感じております。しかし市も議会もですねそれに任せて進めていくだけでもダメであり、それをいろんな意味でちゃんと援助していかなければならないと思います。では我々ができる援助とは具体的に何を示すかというと、まさに人材とお金になるのではないかなと思います。
いろいろと感じられた回だったようですね。
はい、横手の 高橋市長がよく話している均衡ある発展ということを聞いたことがあると思いますけれども、これは各地域に見合ったですね予算を精査して配分することに尽きると思うんです。まあ、それを実現させるために私たち議会が市民の声をもっと集めていかなければならないということを今強く感じておるところです。まあ、今横手市議会の定数は26名なわけですが、それを現在の横手市の人口で割ると議員1人当たり3376人になるわけなんですけれども、今市町村合併してからしばらくなりますけれども、議員というのは出身地域にこだわらず、この広い横手市全体についてもっと視野を広げていくべきだと、報告会から再確認したところであります。
二班の班長であります高橋和樹議員にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、夜遅くまでありがとうございました。失礼します。
以上、10月20日に第5公民館で開催された第5地区の議会報告会意見交換会のレポートをお届けしました。もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回の放送は12月28日。12月定例会の結果と委員会審査の内容についてお届けする予定です。ぜひお聞きください。また議会だよりモニターについても随時募集していますので、詳しくは議会事務局までお問い合わせください。